世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。
木漏れ日の中、微笑む人たち、優しい風吹く
時刻は11時30分になりました。こんにちは、藤崎茜です。この時間の世田谷通信は、穂坂信と世田谷区長と世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今月の談話室は、3回目のワクチン接種と検査体制の強化と題して、新型コロナウイルス感染症の状況と3回目のワクチン接種や社会的検査についてお送りしていきます。なお、今日ご紹介する情報は3月6日のものとなりますので、最新情報は区のホームページなどをご確認ください。それでは穂坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はまずはじめにですね、今コロナのニュース以外にも世界中が大変なことになっています。区長からそのことについて一言お願いいたします。
そうですね、2月24日に、ロシア軍がウクライナ国内に入りまして、市街地そして市民に対する攻撃もかなり強くあってですね、日々犠牲者が、増えているような状況です。とりわけプーチン大統領がですね、核兵器の使用ということも何度か口にしていること、そして現にヨーロッパ最大の原発をその周辺攻撃そして制圧と、大変心配ですし、唯一の被爆国として、これ世田谷区としての声明をですね、非核平和を願う立場から、抗議するという声明を3月4日に出しました。一日も早くですね、この戦闘を停止して、そして、市民の殺傷市街戦を直ちにやめてほしいと、はい、で無条件に撤退し、平和を取り戻してほしいという思いを込めて声明を出しました。一日も早い戦争の終結をお願うばかりです、
はいはい、本当に一日も早く平和な毎日が戻ってくることを願いたいと思います。さて、では今日のテーマ、コロナについてお話を伺っていきたいと思います。区長、最初はね、本当今日まで3月6日までだったまん延防止等重点措置なんですが、東京を含め18の都道府県で今月21日まで延長となりました。この背景には感染者の高止まりというのがあると思うんですが、まずは現在の世田谷区の状況から教えてください。
そうですね、オミクロン株自体は急激な勢いで1月2月と広がりまして、ただピークは打ったと言われています。しかしピークは打ったもののですね、東京都全体の動向とほぼ世田谷区も同じ傾向なんですが、はい、減り方のカーブが非常に緩やかですね。で現在、763人の人が入院をしていると、はい、でホテルで164人の人が療養、はい、自宅にいらっしゃる方が7200人いらっしゃると、でこれは一番多い時は1万2000人という、大変な数になっていました、はい、で気になるのはですね、今年に入る時に大体160人ぐらいの人がこの2年間で亡くなってしまっていた、はい、で3月3日現在ですと189人の方が亡くなっているので、はい、やっぱり流行より少し遅れて高齢の方中心に、はい、亡くなる方が増えているということが気になります。
そうですね、以前と比べてやはり亡くなる方が本当に増えているなっていう、ね、状況は皆さん感じていらっしゃると思うんですけれども、医療の逼迫度っていうのは今現在どういう感じなんでしょうか。
救急の受け入れができないとか、はい、ほとんどその病院に、入れないっていう状況が、確かに一番感染のピークの時にはありました。ただ今はその、入院ができないという状況では、なくなっていると、聞いています、
はい、
と同時にですね、このまん延防止重点措置もだいぶ長く続いてきて、はい、これから桜のシーズンなどに向かっていくので、 あのオミクロンのその、まあ、亜種と言われている、オミクロン B ですか、
はい、
こちらの方が感染力強い、そこに置き換わっていくかどうかっていうのがこう、そこを打つ前にですね、はい、そうならないといいなってことを心配しています。
なるほど。その置き換わりっていうのももちろん心配なんですが、はい、そうなるとやはりあの高齢の方々っていうのがやっぱりそこでかかってしまうとまた大変ということで、今やっぱり高齢者の方の重症化っていうのも問題になってますよね。
そうですね、はい、ですからあの世田谷区ではその高齢者施設 の、 あの、PCR 検査を定期的にやることであったり、うん、あのワクチンも一番あの最優先で、はい、施設を回ったりもしています、うん、ただ子どもさんの例えば保育園とか幼稚園学校で、まあ、移ってきて家の中で広がってしまうと、うん、これはなかなかですねあの防ぐのが難しいので、
はい、
やっぱり対策もっと強化していかなければいけないと思ってます、
はい、その対策として世田谷区では社会的検査というのを大変重視してきたと思うんですが、はい、あの区長から2月28日に発表されました区民の皆さんに向けたメッセージ、この中でも検査体制の強化というのが強調されていました。であのその内容をですね、ここでまたあのリスナーの皆さんに詳しく教えていただきたいんですが、
はい、まずですね、熱が出ていたり喉が痛かったりその咳が止まらない、こういった、はい、まあ、有症状の方はかかりつけ医や医療機関に、なるべく早く見てもらってほしいということです、
はいはい、
で問題は無症状の方のパターンを、3つほど作っています。で1つはですね、神陽が、これは関東中央病院の道一つ隔てた大きな公園の中の一角で、臨時 PCR 検査会場を開きました、
はい、
で抗原定性検査キットで陽性がの疑いが出た方、
はい、
など、
はい、
そして、今保育園や、幼稚園学校高齢者施設などで、やはりあの感染が繰り返しまだ出ているんですね、
うん、
でここで濃厚接触者になった方はどうぞ来てくださいと、
はい、
そしてその結果ですね、あの周りの方で、感染をしてましたと、そうするとご家族に広がっている可能性が強いので、ご家族、うん、
はい、
陽性の方と同居しているご家族もどうぞと、
はい、
で最後に医療機関であの検査を受けてくださいと、
はい、
ただうちのクリニックではなかなかもう混み合ってるのでっていうことで、おすすめがあった場合は受けられますと、はい、ただ保険診療でやってますので1000円から2000円 の、はい、あの診察料というか、はい、いうのはかかります、
はい、これあの重要なのは、抗原検査キットで陽性疑いとか、
はい、
あの今医療機関で、行くようにっていうふうなお話があったんですけれども、はい、症状がなくてということですね。症状がある方はすぐにお医者さんに行かなくてはいけないけれども、
ね、は
い、
症状がある場合には、は
い、お医者さんの方で、
はい、
症状がないけれども抗原検査キットなどで陽性になっちゃってあれっていう方が、はい、その神ヨガの方に行けるということですね。
あとやはり現在多いのは、はい、あの保育園の関係とかで、はい、濃厚接触になりましたって方が数多く、
はい、
あの利用されていると聞いています、
はい、今現在はそのいう方が神ヨガの方にということになります、はい、
ただ一方でですね、はい、濃厚接触者まではいかないんだけれども、身近なところとか知り合いとか、うん、もしかしたらとか、
はい、
やはりちょっと不安であると、うん、いう方はですね、まあ、あの幅広く、
はい、
症状がなくて、うん、PCR 検査を受けたいって方は東京都のですね、
はい、
その PCR と検査無料化事業があるんですが、うん、これを使っていただきたいと思います。
はい、あのなかなか今、
はい、
あの私の周りでもそうなんですけれども、はい、一緒にお仕事されていた方が例えば陽性になりましたと、はい、だけれどもあの濃厚接触者に当たらないっていうことが非常に多いですよね。
そうですね、はい、今保健所もですね濃厚接触者をこうすべからく見ていくみたいな、はい、あのそれだけの人 人でもないということで、かなり絞られているんで、
そうですね、はい、
あの思い当たる方とか不安な方はですね、はい、実はあの大田区民センターと宮の坂区民センターと2つでやっていたんですが、あのここは変わりました。で、はい、大倉第二運動場のプールハウス内ですね、
はい、
そして多摩川の高島屋方面のですね、
はい、
歩いて、駅から5分くらいのところなんですが、多摩川三丁目27-1、
はい、
これは保育施設の跡を活用して、うん、無料検査センター、
はい、
そして、松原まちづくりセンター、今移転したばかりなんですが、移転する前の、その後の松原まちづくりセンターの旧施設ですね、
はい、
ここは松原2丁目の17-36ですが、
はい、
3月いっぱいまでですね、この検査の方を
3
箇所で受け付けていると。詳しくはですね、これ東京都の事業なんで、受託されている川崎重工業ってありますよね、
はい、
こちらのホームページを見ていただいて、この事業の概要とその申し込み方ですね、完全予約制で、今だとは翌日にはもう結果が来るそうなんで、活用していただきたいと思います、
はい、こちらが川崎重工業が、のところのホームページで見ていただく、はい、ということなんですね。はい、わかりました。こちらが東京都の PCR 等検査の、はい、会場ということになります。はい、そしてもう一つありますね、区長。
はい、最後にですね、
はい、
あのいつ誰がどのようにこの罹患するかわからないんですね。今あの累計でこの2年で7万人を超える区民の方が一旦は陽性になってるんですね、
はい、
なのであの抗原検査キットをとりわけこのオミクロン株ではその重症化の危険が大きいと言われている65歳以上の人と基礎疾患がある人、
はい、
この皆さんを対象に抗原検査キットをですね3月1日から配布をしています。
はい、
これはあの区内222箇所の薬局で開始して、
はい、
まあ、現在3箇所はちょっともうなくなったということで218箇所で、こう名乗り出ていただいて、その本人証明の書類を見せてですね、
はい、
そして原則1人1個ですが、同居するご家族などの、
はい、
利用ということで本人最大、はい、あの本人の方含めて最大3個までということでお渡しをしています、
は
い、
なるほど、
はい、
これは、65歳以上かもしくは基礎疾患のある方ということに限られるということなんですね。
そうです、
はいはい、あの以前区で、ね、
はい、
あの無料配布を行いましたけれども、その時とはまたあの違って、はい、こう絞られてということですね、
はい、その時にはあの、はい、世田谷区の、はい、在住在勤の 方も含めても幅広くというふうにやったんですけれども、はい、あの今回あのだいぶキットがあの、うん、市場に出回ってきました。
あ、そうですか。
で薬局等にもだんだん入り始めているので、
はい、
あのまあ、ここではぜひあの、高齢化とその基礎疾患というところの、
はい、
そこに絞ってですね、備えていただくというふうにしたいと思います、
はいはい、区内の、薬局、現在のところ218箇所なんですが、これあの気をつけていただきたいのは、本人証明などの確認がいるという
そうですね、健康保険証とか運転免許証とか、はい、あれば持ってきていただきたい、
持っていただいてということで、はいはい、1人につき1個で、まあ、本人を含め家族対象者がいる場合には最大3個までということ、
はい、
はい、ということですね。わかりました。あの抗原検査、抗原転生検査キット、
はい、
こちらを、まあ、配布したりとか、あの今までのお話の中にもたくさんその、ね、あのキーワードが出てきたんですけれども、こちらで陽性になった方っていうのはやっぱりそれでも PCR 検査を受けなくちゃいけない。
そうですね、はい、これはあの抗原転生検査キットは、あのウイルスが割と多い人たちを捉えるという意味では有効なんですが、ウイルス量がまだ多くないときには陰性と出てしまうんですね。
それが陰性と
出てですから、はい、逆にこれ陽性というあの結果がこのキットで出たら、あの陽性である確率がかなり高いんです、
うん、
ただし陰性というあの結果が出ても、必ずしも陰性であるということを証明していないということに気をつけて使っていただければと思います。
なるほど、
はい
はい、で陽性の結果が出てもやっぱり PCR 検査は受けるべ
き、もちろんあの、はい、その疑いがある人で、はい、例えば上用賀では、はい、あのそれを受け付けてますよ、はい、ということになります、
は
い、
で陰性だったとしてもそれは
100% 信じてはいけない、やってくださいということになります、ね、
なるほど、はい、分かりました、はい、あの先月の放送の中で区長があの試薬がねだいぶ足りないっていう話だったんですけど、今それはじゃあだいぶ解消されてきてるっていうふうに思ってよろしいですか。
そうですね、あのですから上用賀の方もですね、はい、あのいわゆる検査能力をそのどこまで高めればいいんだろうかっていうことで用意はしていたんですが、はい、今のところ滑り出しは、はい、あのそれほどそのキャパシティを超えるような申し込みがあるわけではないので、まあ、例えば抗原検査キットでもし陰性でもちょっと体調がね、
はい、
あの大丈夫だろうかと、本当に自分は、うん、まあ、症状はないんだけど不安だという人はやはりぜひ PCR で確定してほしいと思います、はい、上用賀の検査場の方は診療所なので、もうこれで確定です、
はい、
東京都の無料検査のも同じ PCR なんですが、これは確定じゃないんですね。
なるほど、
ここであの陽性になった方は、うん、もう一回上用賀に来てほしい、
そうなんです
というような仕組みになってますね。
わかりました、はいはい、ホームページなどで、ね、はい、まず確認していただいて自分がどこに当てはまるのかというところを、ね、見ていただきたいというふうに思います、はい、そうやあの今お話聞いていると本当にその検査の重要性というのは、ね、本当に非常に大切だなというふうに改めて思いますね。
そうですね、やはりご家族の中で、はい、あの誰かが罹患したけども、はい、他の方たちにその移さないような、
はい、
その配慮しながら行くのか、まあ、分からないままね、
はい、
まあ、あの特段の防御をせずに全員がかかってしまうのか、やっぱりだいぶ違うと思いますので、
はい、そうですよね、無症状であってもということも、
す
べて検査で分かっていくということは、
はい、
やはりそのちょっとでもおかしいなと思ったら、まずは検査をするということが、
そうですね、そして今、はい、あの早く分かればですね、あの経口薬、お薬ですね、これがあのいくつか出てきてますので、うんうん、まあ、いずれもあのすぐに飲まないと効果がないもんなんですね。
そうですね、はい
はい、だからそういう治療にもつながるということになります。
周りのためにも自分のためにもということで、はいはい、検査は大事ということです。はい、わかりました、ではこの後ブレイク一旦挟みまして、ワクチンの追加接種について詳しくお話を伺っていきます。よろしくお願いします。今日の区長の談話室は3回目のワクチン接種と検査体制の強化と題しましてお送りしています。保坂区長、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続いては3回目のワクチン追加接種について伺っていきたいと思います。追加接種前倒しによってだいぶ進んできていると思っていいのでしょうか。
そうですね、これから本格化するというふうに、はい、まあ、言っていいのかと思います、
はい、
あの接種券についてはですね、あのほぼあの大半の世田谷区民の方、もう6ヶ月経った方には全員に行き届いているはずですし、
はいはい、うちにも来ました。
残りが5万枚くらいですかね、はい、これもあの順次送られていく予定です。で、あの会場の方がですね、世田谷区で、当初1月から2会場、これをだんだん増やしていきまして、3月本格的にフル稼働で、受け付けています、
はい、
で、まあ、ところがやはり区民が多いので、あの予約がいっぱいになっているという声もあり、
はい、
あのいくつかですねご紹介しておきたいのは、
はい、
お隣の目黒区から、あの申し出がありまして、3会場、
はい、
これホームページで見ていただきたいんですが、あの目黒区の接種会場で世田谷区の方をその接種しますよと、こういう申し出が はい、ありました、
はいはい、会場場所じゃあ3カ所ありますので私の方からご紹介させていただきます、はい、目黒学校サポートセンターそれから、目黒区防災センターの3階そしてイオンスタイル碑文谷7階この3会場で、3回目の接種を実施ということで世田谷区民を対象に行ってくださっているということですね、
はい、まあ、いずれもモデルナのワクチンですね、はいはい、でモデルナのワクチンでもう一つは3月7日から3月いっぱいまで、楽天ですね、楽天グループの本社で昨年もやりましたけれども世田谷区民対象に予約を受けていただいています、はい、うん、こちらは1万9000の予定なんで、まあ、こちらもですね世田谷区の会場がまだいっぱいまだまだ手前のところいっぱいだった方は活用していただきたいと思います、
はいはい、楽天グループ株式会社の、楽天クリムゾンハウス4階受付は3階となりますけれども、はい、こちらの方でモデルナのワクチンということですね、
はい、はい、
私のところにもねもう接種券届いたんですが、やはり届いて割とすぐにホームページで予約をしようと思ったらやはりモデルナもファイザーも結構予約が取れづらい状況でした、うん、でも毎日見ていると割とこうちょこちょこと空きが出たりとかもあるのでまだ取れていないという方も、
集団接種会場がいっぱいだった場合でも、まあ、地域のクリニック
そうですね、
でも接種、はい、体制を組んでいただいているので、そちらもちょっと見ていただけたらと思います。
そうですね、見たりとかであとは今おっしゃっていただいた目黒の会場そして楽天グループの会場ということで自分の打てる日とかそういったことを、ね、確認していろいろな場所でやってますのでぜひ、確認していただきたいと思います、
はい、
そうやって今区長がおっしゃったように目黒だったり今楽天は前回もでしたけれどもいろいろこう周辺の地域で助け合うっていうのもこの、ね、コロナのワクチンについてはそういうこともいろいろ行われているっていうのはなんとなくこう
世田谷区からもですね、いいことですね、隣接している区の方で3月の上旬にどうしても足りないのでっていうことで、じゃあ、2、3週間お貸ししましょうなんてことを、はい、お互いが、まあ、助け合いながらやっていければと思います。
はい、わかりました。そして、区長5歳から11歳のお子さんの接種というのがあると思うんですが、
そうですね、はい、
はい、
で、この接種券も世田谷区で同時に、はい、まあ、お送りをしています、
はい、
で、まあ、いくつか注意点があるんですが、これ厚生労働省のホームページからなんですが、まあ、重症化するリスクが高いお子さんにはぜひ接種の機会を提供することが望ましいと、うん、これかかりつけ医の方とぜひご相談くださいということです。
はい、はい、
で、まあ、副反応は心配なんですが現在安全性に重大な懸念は認められていませんということです。ただしですねこの小児接種のワクチンが現在流行しているオミクロン株に対してどれだけ効果があるのか、
はい、
これはまだその裏付けが十分でないということがあります、
はい、した
がって予防接種法上の努力義務ですね、
はい、
接種を受けなければならないという規定が今回外れているということなんで、うん、保護者の皆さんで、最新の情報をしっかりバランスよく見ながらご判断いただきたいということになります。
はい、わかりました。予約の開始は3月の8日で接種の開始は3月12日ということになっています。ということでなかなか本当にそうです、このことについては厚生労働省の、ホームページの方に、5歳から11歳のお子さんのワクチン接種については詳しく載っていますのでこちらを、ね、ご覧いただいて、話し合って決めていただければなというふうに思います。はい、なかなかこの、ね、第6波が、ね、収まらない状況なんですがまたこの春になってまたちょっとこの、ね、人出が増えてということで気をつけなくちゃいけない時期がまだもう少し続きそうですね。
そうですね、12月から世田谷区では、はい、高齢者施設でその大量 そのクラスターを生まないようにということで、施設の接種をまあ強化してるんですが、はい、3月3日までに約8割の施設で、うん、まあ、1万人、の方に接種をまあ実施して、はい、 今10チームで施設をどんどん回っているところです、
はい、
そういった努力と、あとやはり高齢者の方がそれだけちょっとリスクがあるんだということで、ご家族の方やそのご本人もちょっと気をつけていただくことも、なお必要かなとも思います、
はい、そうですね、みんなで気をつけていく日がもうちょっと続くかなという、はい、ことだと思います。今日ご紹介した内容、ワクチン接種などについて詳しくは世田谷区のホームページの方ご確認をお願いいたします。ではそろそろお時間になりました。最後に区長、区民の皆さんへメッセージをお願いします。
そうですね、この新型コロナウイルス感染症が上陸してから丸2年になりますよね、大変大きな影響を受けた方も多いと思います、で今ワクチンの3回目やってますけれども、だんだんとですね、そのこのコロナをその的確に検査して診断診療して、つまり悪くしないように、しながらですね、社会経済を回していくと、お互いの仕事をしっかりやっていくということを、なんとかこれ両立をさせていかなければいけない時期に入ってきてると思います。
そうですね、はい、
なので、大きな山を今後作らないようにですね、気をつけつつ、それぞれのお仕事、あるいは社会活動ですね、コミュニティの活動もずっと中止が多くて、なかなかやれてない、この状況、今年はですね、これ感染状況を見ながらですが、やはり人と人が出会って力を合わせるということの大切さ、しみじみこう確認できるような、そんな機会が作れればいいなって強く願っています。
はい、分かりました。今日は新型コロナウイルス感染症に関して3回目のワクチン接種と検査体制の強化を中心にお送りしました。保坂区長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページにアップしています。今回の掲載開始は再放送終了後です。また FM 世田谷のポッドキャストでも過去の放送をお聞きいただけます。今回の放送の模様は番組終了後にアップされる予定です。また世田谷区では広報誌、ホームページなどを通してさまざまな情報をお届けしています。ぜひご利用ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。